歴代史第一29章1節から9節です。1節、ダビデ王は全会衆に言った。我がソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もない。しかしこの工事は大きい。なぜならこの宮は人のためではなく神である主のためのものだからである。私は全力を尽くして私の神の宮のために準備をしてきた。すなわち金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの色とりどりの象眼細工用の石、あらゆる宝石、大理石などを大量に準備した。その上、私はその神の宮に対する喜びとして聖なる宮のために準備したすべてのものに加えて、自分の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げる。建物の壁を覆うためオフィルの金の中から金3000タラントと精錬された銀7000タラント、金製品のための金、銀製品のための銀、あらゆる職人の手仕事のためのものを捧げる。今日自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げる者はいないか。すると一族の長たち、イスラエル各部族の長たち、千人隊と百人隊の長たち、さらに王家の執務の長たちは自ら進んで神の宮の奉仕のために金5000タラント1万ダリク、銀1万タラント、青銅1万8000タラント、鉄10万タラントを捧げた。宝石を持っている者はこれをゲルション人エヒエルの手に託して主の宮の宝物蔵に捧げた。民は長たちが自ら進んで捧げたことを喜んだ。彼らが全く心を持って自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王も大いに喜んだ。
2階や3階で礼拝を守っている方々、カメラはそこにありますので、ライブで礼拝を守っている方々、今日の聖書の箇所は、今から3000年ほど前にダビデ王が死を前にして、息子のソロモン王のことで、最後の遺言を語ったところなんですけれども、ダビデ王はずっと前から神殿を建てたいと思ってきました。しかし神様は許されませんでした。そこで息子のソロモン王位を継承するソロモンに神の宮を建てるように命じたんですね。それと同時に神の宮を建てるためにはものすごい資材と資金が必要です。ダビデはずっと前から資金と資材をずっとこう貯めてきました。しかし今ここで今ここで、自分の宝を神様に捧げるということを宣言してですね、そして、その集まっている人々に呼びかけました。今日自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げる者はいないか。そうするとその長と名のつく人たちが自ら進んでたくさん山ほど捧げました。それでダビデも喜んで神主に感謝して、そしてその生涯を終えたんです。 それで、まあ、この箇所ですね、あの主の宮のために捧げましょう、そういう箇所ですので、まあ、この箇所からですね、ダビデと同じように、またこの当時の人々と同じように、教会のために捧げましょう、街道のために捧げましょうとメッセージする人も多いと思うんですね。しかし、私は当時は神殿を建てること、主の宮を建てることがとても、まあ、大事なことで、まあ、神様の栄光を表すことになりましたけれども、しかしイエス・キリストが来られて、旧約時代のそういう考え方と、イエス・キリストが来られて神様の真理を明らかにして、そして、開かれたこの新約の時代とは全く違いますね。でイエス・キリストは神殿というか主の宮をですね、祈りの場所としては評価されました。ここはもう祈りの場所だと。しかしその立派な建物、立派なこの構えをに感心している弟子たちには、あなた方はこれを 見て感心してるんですか、この建物がもう全ての石が崩されてもう少しももう残らなくなる、そういう時が来ますと言って、神殿がなくなる時を予言されました。ですからイエス・キリストはその新約の新しい時代において神殿が必要だと思っていらっしゃいませんでしたし、またそれが神の栄光を表すことだとは考えておられませんでした。しかしイエス・キリストは神殿が壊れた後ですね、私の体が神殿となるというふうに言われたんです。それはキリストが死なれて、十字架で、死なれて復活されたときに、その復活を見てですね、信じて、そして多くの人々が信じて、この教会ができていく、教会といっても建物としての教会ではなくてね、この救われた人々の群れとしての教会ができていく、そのことをですね、この神殿に変わるものと言ってらっしゃるんですね。ですから私たちはもうその神のために神殿を建てるとか、神のために建物を建てるとか、そういう世界からは離れてですね、もうそういう世界にはいないんですね。そうではなくて、イエス・キリストが全ての人に救いを与えてくださった、救いを提供してくださっている、この救いを受け入れて、みんな信じて救われて、そしてこの救われた一人一人からなる神の宮、神神殿を建てていくということが、私たちの本当に今大事なことであり、神様の栄光を表すことだと思うんですね。ですから今もし私たちが捧げるとしたら、一体何のために捧げるべきだろうか。まあこうして礼拝を持つためには会堂が必要なことは確かなんですね。みんなが集まるところが必要なことは確かなんです。そして、まあ、この会堂も礼拝だけではなくて、いろんな形で用いられています。みんなのために用いられていますね。しかしそれだけではないはずなんですね。もともとその使徒の時代に人々が献金したお金は、まず貧しい人々に食べ物を配るために使われました。当時は今日食べるものもない人たちが多かったんで、貧しい人々に配給するために使われました。それから人たちが伝道するために旅行しなければいけません。その費用のために使われました。あんまりこの教会だけのためではなくてですね、もっとこう本当に神様の 救いの働きのために使われたんですね。ですから私たちも捧げる場合に、教会の維持のためだけに献金が使われたらまずいと思うんですね。やはりもっとこの神様の新しい世界、救いのこの働きの、神の国のためにですね、使われる必要があるというふうに思います。今はその生活保護の制度がありますので、貧しい方も生活保護で支えられますよね。でももし国にお金がなくなって生活保護の国ができなくなったら、それこそ教会がですね、その役は担わないといけないなと思いますね。しかし今でも国や自治体の福祉では手が届かないところもたくさんありますのでね。それで私たちも指定献金という形で、いろんなところに送ってますね。福祉事業にも送ってますし、宣教団体、宣教師やいろんなこの開拓伝道しているところにも送ってますね。岩手県の宮古には、その被災した方々に対する福祉と同時に、やはりキリストのことを明かしたいというその気持ちで献金してきたと思いますね。そんなふうに、旧約時代のこの献金と新約時代の献金はまず方向が違いますし、それからやはりその本質が違うと思うんですね。共通している本質もあるんですけども、やはりキリストによって新しく開かれて教えられた本質があると思うんですね。それでですね、今日はこの私たちがこの神様に捧げることの意義、本質を一緒に考えたいと思うんです。まず第一にですね、この神に捧げるということは、私たちがあなたは主ですというこの告白でもあるんですね。どういうことかと言いますと、私たちは神様がこの世界をお作りになり、そして神様が私たち一人一人をお作りになったと信じています。そして私たちのこの体も魂も神様が作ってくださったと信じています。で、神様が作ってくださった限り、その作られたものは神様のものなんですね。で、神様のもの、私は神様のものだっていうこの表現が主という言葉なんです。主というのは所有者、ある主という意味ですね。私たちの所有者だという意味なんですね。で、この神様は私の主ですというふうに告白することは、私はあなたのもんです、ですからあなたに私をお返しします、あなたに私を捧げます。これがその捧げることの一番基本なんですね。捧げるというのは何かを捧げるんじゃなくて、自分自身を神様に捧げる。もちろんそれで牧師になるとか宣教師になるとかいうことじゃないんです。全ての私のこの存在も体も心も時間も神様のお役に立つように使ってください。ここに神様に捧げますから、神様のお役に立つように使ってくださいっていうのがこの捧げるということですね。そして神様は主だということの告白なんですね。そしてまた全部は捧げるわけですけれども、また今度一つ一つのことに対して、神様から与えられる一つ一つのことに対して感謝して 捧げるということがあるんですね。感謝ということです。すべては神様のものなんですけれども、私たちが生きていくために神様はいろんなものを私たちに与えてくださっています。まず食べ物、食べ物はもう絶対必要ですね、水も必要ですね、それから寝るところ、家も必要ですね、そして収入が必要ですね。でそれは自分が稼いで自分で手に入れたものだと普通は思うんですけども、しかし例えば食べ物っていうのは農夫が作りますけども、その人がこうやって作るんじゃなくて種をまいて待ってるんですね。待っていると自然に育ってくるわけです。ですから多分 90% ぐらいは神様が育てておられるんだと思うんですね。で私たちは直接その育ったものを食べるわけじゃなくて、いろんなところを通して店で売ってるものを食べるんですけども、やはりそれがこの私たちの手に入るのは神様が太陽を昇らせ雨を降らせ気候を整えてくださってるからですよね。また収入も私たちが働いて一生懸命働いてこの収入を得ているというふうに思いますけども、しかしもし戦争が起こって戦争が起こったりですね、いまだかつてないような大災害が起こったらそんな収入は全部なくなってしまいますね。今回はコロナウイルスで収入がなくなった方もあったわけです。これぐらいって言ったらそれでこれぐらいとは言えないかもしれませんけども、そういう日本全体がですね生きていけるかどうかわからないようなそんな大災害ではないですよね。そういうもし大災害になったらもう収入なんか本当に吹っ飛んでしまいますね。だから今自分に収入が与えられているのは働いたこともありますけども、やっぱりそれでちゃんと収入を得られるように神様が整えてくださっているからなんですね。で感謝しなきゃいけませんね。他にも、例えば誰かとの出会いも嬉しいことですし、家族が与えられていることはね、新しい家族が増えるなんていうのはもうなんと嬉しいことですね。教会の交わりも本当にこれ感謝ですね。この今度のコロナのことで直接会えなくなったことがどんなに寂しいかを私たち感じたわけですけども、本当にこの交わりが与えられていることは本当に感謝ですね。でこの感謝の心を持つということはとても大切なことです。同じことでも感謝の心を持つとそのことがもうすごくこう輝いてきますね。食べるもんでも感謝して食べるのと全然無意識に食べるのとは美味しさが違いますね。感謝すると2倍3倍ぐらい美味しくなりますね。で私たちは神様にこの感謝の気持ちを表すために今捧げ物をするわけです。感謝の与えられたものを全部をお返しすることはできません。私たちはもう気持ちだけ、もう一部分だけその気持ちを何らかの形で、お返しするんですね。奉仕も感謝の気持ちの表れです。時間を取ること、礼拝のために時間を取ることも神様への感謝の気持ちの表現だと思うんですね。そして献金も感謝の気持ちの表現です。感謝の気持ちの表現と同時にですね、愛情の表現でもあると思うんですね。私たちは愛情をどんな形で表すかというとですね、まず一番基本的なのは赤ちゃんに対して抱っこする、この愛情を抱っこで表しますね。 まあ誰まあ、外国であれば誰とでもこうハグをするんですけども、ちょっとまあ日本の場合は遠慮する方もあって、気を使う方もあって、なかなかちょっとよく考えてしないといけませんけどね。それからやはり言葉で、あ、今日は会って嬉しい、来てくれて嬉しい、これは愛情の表現ですね。また一緒にいることも愛情の表現だと思うんですね。でも、まあ、そんな中で何かプレゼントをする、それが大きなものであっても小さなものであっても、この気持ちを表すようなね、プレゼントをするというのが愛情の表現ですね。で、この神様に対する愛情の表現として私たちは捧げ物をするんですね。私たちの愛はですね、2つの方向があるんですね。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの主なる神を愛しなさい、神様に対する愛情、それとあなたの隣人を自分と同じように愛しなさい、兄弟姉妹に対する愛情で、実はこの献金はですね、神様に対する愛情を表すことなんですけども、もう神様、あなたが大好きです、この気持ちをちょっと受け取ってくださいって言って出すんですけど、神様はね、献金なんか必要ないんですよ。神様はもう全てのものを持っておられて、何でもできる方ですからね。献金も必要なければ、奉仕も必要ないし、何かこう私たちにこれをしないといけないと、しないと私が困ると言われることはないんですね。そんな神様に捧げることって全部ね、神様ご自身は必要ないんだけども、その一番困ってる人々、必要としている人々にそれを使いなさいと言われるんです。ですから神様を愛する表現なんですけども、それは全部こう兄弟姉妹のために使われていって、人々の救いのために使われていくので、隣人に対する愛情の表現でもあるんですね。で、私たちはその 愛の表現としてこの捧げ物をすることができるんですけども、愛にはね、やはりね、犠牲っていうのがどうしても必要なんですよ。まあ、犠牲 なしでも、まあ、私は愛してますよね。しかし本当の愛かどうかというのは、私たちが例えば忙しい時にちょっとこの話聞いてほしい、そこでこう忙しいのをちょっと置いといて話を聞くっていう、そこでやっぱり愛情を表現することができるんじゃないでしょうか。まあ、誰でも お金はギリギリ、なんていうかね、ギリギリなんですね。余裕のある人って多分ないと思います。どんな人もそのね、生活レベルが違ってもみんな予算っていうのは少し足らないんですね。まあ、そんな中でちょっとこれをあげようっていう、そこでその犠牲がですね、やっぱり愛情の表現なんじゃないでしょうか。まあ、その意味では神様にこう捧げる場合に、もう余ってるからもう少し捧げようかっていうのよりも、ちょっとこう痛いけども、やはり神様のためにこれを取り分けて捧げようっていうのがですね、やっぱり神様にこの愛情の表現として伝わってすごく喜ばれるんですね。それはまあ兄弟姉妹に対しても同じことで、貧しい中でこれだけのことしてくれたっていうのはすごく嬉しいですよね。本当に愛してくれているということを感じて嬉しいですよね。ですからやっぱりこの捧げるということには犠牲は、どうしても犠牲は伴うんですけれども、その犠牲こそですね、愛情の印であり、本当に愛を表すことなんですね。で、最後にですね、この 捧げるということは、すべての人が豊かになって、特にすべての人の心が豊かになることだということを覚えたいと思うんです。使徒の働きの4章ではですね、みんなは自分の持っているものをこの捧げて、そして分かち合ったと書いてあって、誰一人乏しいものはいなかったと書いてあるんですね。またコリント人への第二の手紙の8章でパウロはガルテアの教会の人たちが豊かに捧げたように、あなた方もできる限りに捧げなさいと勧めているんですけれども、それはあなた方だけに負担をかけることではなくて、豊かなものが分かち合って、貧しいものが満たされて、この平等になるためであると、みんなが豊かになるためだということを言ってるんですね。で、確かにこの同じようにみんなが持っていってもですね、分かち合うと本当に豊かになります。もうそれは愛三会をすると分かりますね。一人一人は少し持ってくるんですけども、それをこう並べてみんなで食べるとすごいごちそうになりますよね。それぞれ持っている賜物、これはお金だけの話じゃなくて、それぞれが持っている賜物を少しずつ出し合って、それをこう分かち合っていくと、本当にみんなが豊かになっていくんですね。賛美も一人で歌っていてもあんまりこう盛り上がりませんけども、こうして一緒に歌うとなんかすごく嬉しいですよね。またこの与えることというのはすごく心を豊かにすると思うんですね。イエス・キリストは受けるよりも与えることが幸いであると。受けるとたくさんもらうわけですし、与えると自分がなくなるので、そんなに幸いかなと思いますけども、実は与えるということは本当に心が嬉しいことで、なんか心がそれによってすごく金持ちになるんですね。ですからそのね、捧げるのはお金をたくさん持っていないと捧げられないかというそんなことはありませんね。貧しいヤモメがもう今日の食べるものもあるかないかわからないような貧しいヤモメがレプタどうか、当時の1枚30円ぐらいですけれども、その2枚捧げた、それをイエス様がすごく評価された。本当にその捧げるということは尊いことなんですね。そしてそのことをした自分はとてもこの豊かな気持ちになることができます。しかし、最後に一つだけ、やっぱ信仰の程度に沿ってやった方がいいと思いますね。例えばある人がですね、もう自分はどんな時にも財布の中全部捧げるんだという、そういう証しをする方があるんです。もうその方は素晴らしいです。もう全部捧げても絶対与えられるから、もう与えられるので何も心配いらないと、ものすごい信仰の方ですね。でもその信仰を持っていないでそういうことすると、困った、どうしよう、他の人に頼まんといけなくなって、あるいは自分の身内にちょっとお金貸してって言わんといけなくなってしまいますんで、やっぱりその信仰の程度に応じて、あんまり無理しない方がいいと思いますね。また与えれば与えるだけ自分が与えられるかというとですね、そういう信仰を持っている人は本当に与えられていくと思うんですけども、これももう本当に信じた通りにするようにということだと思いますね。ですから、自分の本当にこう自然に信じられることに沿って、本当にそうだと思うことに沿って、自然な気持ちでやっていくのがいいのかなと思いますけども、いずれにしましてもこの捧げるということは とても素晴らしいことで、私たち自身が幸せにまた豊かになることだということを覚えたいと思います。愛する天のお父様、今日はご一緒に神様に捧げることについて学びましたけれども、その意味は すごく深く広く豊かです。私たちはその一部分しか知りませんけれども、どうぞ皆さんがお一人お一人が信仰を高められ、喜んでこの技にしていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。